ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャー
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタベ
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
サワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベ
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
ニャハラミタシンギョソクゼク ソクゼシキンジュソンギョシキヤクブゼシャリシゼショホクソショフふくふじょうふぞげんぜこくちゅむしきむじゅぎょうしきむげにびSinjitsu Fukou 骨折にゃはらみたい収束せつわつんぎゃてこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善こと、今からね1時間ちょっとお話しいたしますので、もうちょっと足をね崩しちゃってくださいね。ゆったりとした格好で聞いてください。はい、はい、ポッドキャストの人たちにね新年明けましておめでとうございます。これがね、一方案としては、今年初のね、ポッドキャストです。まあ、昨日ね、座禅会やったんだけど、それは、法案はなかったんで、ね、いきます。はい、今年ね、2020年ってね、もう何年も前からね、2020年は特別な年だって分かってるわけですよね、オリンピックがあってね。まあ、去年もね、実質的にはちょっともちろん改元があったんで、非常に特別な年だったんだけど、まあ去年今年でほぼなんかガラリとね時代が変わるかと思います。というかもう変わってきつつありますね。この間も落合さん言ってたけども、落合陽一さんがね改元で全部変わったねってね、本当に本当それは実感としてそうだし、皆さん自身も個人のね、個人の生活を振り返ればそれが分かるかと思いますね。で、私らも本当になんかそうで、だって令和が5月に始まって、で、私は令和って、5月の令和っていうよりか、10月のね、実際に正式にね、天皇陛下になられた即位、なんとかごめんなさいの儀ですね。あの日雨が降ってたのが上がって虹が出て、ね、あそこでなんか大きく本当に変わった気がします。それで、その前っていうのはね、もう本当にちょっと昔のように感じて、まあその前にちょっといろいろあったけども、まあそんなことあったかなっていうのはあんまりもうリアリティがない 風に見えますね。はい、でね、今日はですね、昨年 の、 ウィークリー落合に出た時に問題になったことで、そしてもう去年の、ね、最後の瞑想会の時にすでにまとめたんだけれども、その後ねちょっといろいろ出てきて、この問題案外深いところとつながってるな、まあ後でさっと言いますけど、単なる劣等感とかね、なんかそんなレベルの話ではなくて、まあ私らが今やっているワンダルマとかね、そういう、ところにまでつながっている。でここが分かんないと、多分今我々がやってることって分かんないだろうし、なんかそこがもう本当なんていうかな、何かを分ける点のような気がしています。そしてそれはですね、皆さんの10代の頃にちょっと遡ってもらわないと困る話で、10代の頃に我々はある非常に重大な決断をしてしまったのね。でそれは仕方がなかったっていう面もあるんですよ。世の中全体がそう動いていたから。なんだけども、それに抗ってその選択をしなかった人たちもいて、まあ抗うっていうレベルではなくて、まあ多分それいろんなあれがあって、まあ運よくその流れに乗らなかった人。あるいはもう才能が溢れちゃったんで、もう才能が溢れちゃったんで、もうそんなことを乗らずに済んだった人ね。まあ落合さんなんかそうでしょうね。とか、まあ乗ったんだけれども、もう途中でさっと辞めた人とかね。サラリーマンまでね、5、6年サラリーマンやった後に、いきなりね、イエズス会の神父さんになった人もいますしね。だから、で、そういう人たちは、これまずいよねっていう、があったんですよ。これまずいよね。これを素直に受けちゃったら、まず、ここで世間のあれに流されてやったら、ちょっとかなりまずいことが起こるよね。なのでさっと避けた人もいるし、避けきれなかったけども、避けきれずになんとか巻き込まれたけども、なんとかそこを脱出した人もいるし、もうあまりにも 才能あふれちゃって、それをさっと逃げかわした人もいるしね。で、で結局ね、 なぜそうなのかというと、そういう人たちによって実は真理っていうのは発見されてきているのね。でその波に飲み込まれた人たちっていうのはもうちょっと真理からちょっと離れちゃうことになってしまうっていうね。だからそれはだって、私それに乗ったのは私のせいじゃなくて、ものすごい世間のプレッシャーがあったから乗っただけで、乗りたくて乗ったわけじゃないんですけどもって、まあ言いたいのはもちろんわかるんですよ。まあ私もそのど真ん中にいた人間だから。だけど今ね、皆さんが瞑想っていうことをして、真理ってものを求めるときに、このあたりの整理がきちんとできてないとちょっとまずいってことに最近気がついたんですよ、ね。だから今日はね、そこら辺の整理をします。これはね、この間、永井さん の、 対談の時に、最初にね、永井さんに質問した、あるツイートをね、引いたんですけども、それもう一回今日ちょっと引用します。ちょっと意外なぐらいにこの問題が尾を引いてるので、尾を引いてるってことはどういうことかというと、この問題を糸口にすれば結構多くの問題が解けてしまう。 でどうしても謎だったようなことが、この問題を切り口に、解けるっていうね、そういう話なんですよ。っていうのは仏教でね、まあ、いわゆる三毒ってありますね。むさぼりと怒りと愚かさ、ね、トンジンチですね。トンジンチ、まあ、これは仏教の基本の基本だから、どんな、仏教の伝統でも言うし、まあ、特にテラバダの、ね、長老たちは盛んにこれを、解説されます。でそれで別にそれはもうその通りだし、ね、むさぼりはむさぼる、が止まらなくなってしまうね、怒りは怒りによって止まらなくなる、ね、ことね、あって、まあそれは本当にその通りなんだけれども、なんていうかな、今の現代の人の、私はもうむさぼりが止まらないんですとかね、怒りが止まらないんですって、まあ確かにそうかもしれないけども、でも本当に現代の人が悩んでるっていうのはやっぱりそこじゃないじゃないですか。悩んでるのどこですかね。自己肯定感の低さね。劣等、まあそれは裏返して言えば劣等感、そしてジェラシー、結局このあたりじゃないですか。特にまあ日本だけじゃないですね、これはもうどこ行ったってみんなそうですから。まあでも特に日本がそうかな。このあたりですね。でそこら辺になるとそんなにはっきりと仏典とかには書いていないんですよ。いないのね。まあただジェラシーはね、それこそお釈迦さんもジェラシーされて、いとこのねデバだったっていう人にね、でそれでまあひどい目にあっていますから、まあジェラシーというのはまあ昔から大問題だったっていうのはその通りだけども、ただ現代のジェラシーってもうちょっとやらしいところがあって、まあある一人の人ね、お釈迦様ね、まあ本当にもう誰もが尊敬して誰もがね、集まってきて、ね、大きな教団にどんどんなっていく、ね、その人に嫉妬するっていうのはまあ分かるんですよ。ね、そういう特定な、まあ、まあそれはもちろんお釈迦様に嫉妬するのはよっぽどここでねじ曲がってなきゃそれは怒らないけども、まあ、それでも分かるわけ、分かるわけね、まあ、それだけすごい人だからね。だけども今の現代の日本を蝕んでるジェラシーってそうじゃないじゃないですか。ある特定のすごい人に対するジェラシーというよりか、何ですかね、ほぼ全員ですよね。対象がもうほぼ全員になっちゃっている。そして劣等感っていうのもある特定のすごい人と比べて劣等感を感じるっていう話じゃないでしょ。劣等感っていうのはもっと広いレベルで感じてますよね。ある A さんという人に対して私は劣等感を感じるなんてもんじゃないじゃないですか。もっと全般的に劣等感を感じてるですよね。でそれはもちろんそこからもちろん自分はダメな人間なんだっていう自己肯定感っていうねがない、これ全部つながっているですよ。でここいら辺の問題を掘り下げていかないとちょっと仏教なんてねあまり現代の人にピンとこない、ね、 むさぼり、私はちょっと性欲が強すぎてとかね、そんなとこでみんな悩んでないじゃないですかね、怒りで、ね、止まらないですとかね、まあそれもあるかもしれないけど、もなんかね、人を殺したいぐらいの怒り、だって今日本で殺人事件もものすごい減っちゃってるし、あのだからそのレベルではなくて、もっと何ともいやらしいところでみんな悩んでいる、これは一体何なのっていうね、あたりですね。で、それでね、今日はね、この問題にちょっと入っていきます。それが、そういう劣等感とか自己肯定感のなさとか、ジェラシーとかっていう、まあ、今日本で一番問題になっていることですね。で、なぜかというと、これだと生きていけないんですよ。エネルギッシュに楽しく何かを生み出すなんてもう到底無理なのね。到底無理なんです。生きていくこと自体が苦しみだからですね。だからそれは個人的にもまずいし、家族にとってもまずいし、日本全体にとってもまずいし、だって日本人がみんな暗い顔してね、自分はもう自己肯定感がなくて劣等感ばっかりで、ジェラシーばっかりで、お互いに足を引っ張り合って悪口言い合ってね、で何も生み出せないって言ったら、もうどんどんこれ沈んでいくだけですから ね。でだからそういう現代の問題とそれが皆さんが10代の時にある重大な、ことを決断してしまった、舵を切ってしまった、でそれの非常に悪影響が今出てるということと、そしてそれがじゃあ今我々の瞑想をやる、あるいは仏教を勉強するっていうところでどう悪い影響が出ちゃっているのかね、あたりですね。このあたりが全部をつなぐことができたら、なんていうかな、非常に多分こんなことを話す、これはねちょっとテラバの国から来た長老には無理なんですよ。これはちょっと日本独特の問題でもあるしね。でこれはちょっと普通の教団の教義だけを話すような人たちにもちょっと無理で、ちょっとこの問題をちょっと私らがやらないとどうしようもないというね、とこですね。で今教団の教義を言うだけの人ってね、まあいわゆるちょっと今ポジショントークっていうのがちょっと一方案で重要な、ものとして、ね、出てるんですけども、このポジショントークっていうのも絡みますね。でそれでどうしても瞑想が進まないとか、仏教とか真理っていうのは分からないっていうのが全部絡んでくる。だから、今からお話しするのは現代の日本で最大の問題である自己肯定感なさ、劣等感、ジェラシーってもうみんなもう耳塞ぎたくなると思いますけどねそれよりかね、むさぼり、怒り、おどかさなんて方がいいじゃないですか。あんまり自分と関係ないからねね、仏教のね、仏教は人間にはね、煩悩があって、ね、これがカルマを生んでるんですよ、それはむさぼり、怒り、愚かさですよってね、それも丸暗記すればいいんだけども、だからあんまり多分みんな響かないはずなんですよ、むさぼり、怒り、ね、愚かさって言ったって。それよりか自己肯定感がないとかね、劣等感だとかね、ジェラシーだとかね、 となるともうみんなもうビンビン来ちゃってるはずですね。だからそこに踏み込まなきゃダメ でそれと皆さんが10代の頃に非常に重要なことをやってしまったってことと、それからポジショントークっていうことと、ね、このあたりをつなげて、で今日はねちょっと聖書もちょっと読んでみたいんだけれども、ちょっとね本当にすごいこといろいろ書いてあって、まあ後で読みますけどね、人は水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないとかね、だから、まあ、我々にとって大事なのは神の国に入ることなんですよ、ね、だから今のままじゃみんな神の国到底入れそうもないわけで、ね、神の国に入ることができないわけだから、瞑想の目的って何ですかといえば、もちろんいろんな言い方できるけども、まあキリスト教に思い切って4日かかっちゃえば神の国に入ることとも言えるんですよ、ね、ってことは瞑想にとって大問題って何か、神の国に入れないっていう大問題じゃないですかね。だからなぜ我々が神の国に入れないのか、ね、っていうのが全部今これつながっているんですよ、今ずっと述べたこととね。なので、そこら辺をちょっと今日は丁寧に紐解いていきます。そこら辺ねですか。でいくつか、材料があるんですけれども、ここら辺どっから行こうかな。そしたらえっと今日私が何を言おうとしているか大体わかりますかね。まあ、ちょっと分かんにくいかもしれない、まあ、今日ね初めての人何人かいらっしゃるんで、茂木さんが茂木健一郎さんね、もちろんね脳科学者のねが、YouTube に上げてて、日本に大量発生の劣等感難民を救う脳のテクニックってね、これはね、私のポッドキャストのすぐ下に後でリンク貼っておきますから見てください。ちょ短い動画だけども、まあ茂木さん、茂木節が爆発していて、まあ要するに、みんな劣等感に悩んで、でそれが脳をブロックしちゃってる。ブロックじゃない、フリーズって言葉を使ってますね。脳が本当にフリーズしちゃって、フリーズしちゃってるからもう動かない、動かないからもう何もできないっていうね、いうような人たちが大量に出ちゃって、でそしてそれは本当に物理的に痛い状態、脳が痛いっていうね、状態で、でも身動きが取れないですね。でじゃあそれどうして、じゃあどうしてればどうすればいいのっていうと、まあとにかくね、偏差値なんか気にするなってね。で偏差値が今30の人が31になったらね、31になってもうそれだけでもすごい進歩だからね、もうそこだけに集中すれば、まあドーパミンが出て元気が出てくるんだってね。まあ言うけど、まあ茂木さんの話ってね、現状分析はまあその通りだなと私も思うんですよ、ね、だけどじゃあどうしたらいいのっていうところで、ちょっとそれはごめんなさい、小手先でしょうってね、ごめんなさい、いや茂木さん悪い人じゃない、ない
自分の脳を生かそうぜ、
生かそう
自分には才能がないとかダメなんだっていう、この劣等感ほど脳の活動を低下させてしまうものはないんですよ、もうひどいひどい。まあフリージングって言ってね、動物ってさ、動くと悪いことになるとか、なんか痛い目に遭うって思うとね、動かな なくなっちゃう。だから劣等感のある人の一番問題点ってのは動かなくなっちゃうってことなんですよ。数学が苦手な人ってのはさ、数学の問題を解いた時に脳の痛みを感じるところがね、あの活動してるってことも分かって、本当に劣等感って痛いんです。だから劣等感があると動けない、痛いと動けないじゃない。だから動けないんだよ。でも考えてみると劣等感っていうのはね、脳が作り出したイリュージョンでもあるわけですよ。客観的な事実として劣等感っていうのはあるんじゃないんです。自分の気のせい。劣等感は自分で消せるんだよ。でね、
はい、まあ、これはね後で聞いててくださいね。あ、もう大事なこと言っちゃったけどね、今あの冷凍感があるとフリージングを起こしちゃってね、止まってしまう。で実際に痛いってことね。でそれとあと今大事なことイリュージョンだってことね。あのそれでまあ後で最後にドーパミンが出てやればいいよねって話になるんだけども、これどういうことかっていうと、これは、先週も言ったし、あの、まあ、ウィークリー落合のところで大問題だったのは、あの、結局人間をデータとかスペックで見る、つまりそれとイコールにしちゃっている、そういうものの見方ですね。ですか。だからで、だからそのスペックには何があります？もちろんあの身長っていうのもあるし、それから年収っていうのもあるし、それからギャーっていうけど、もちろん学歴っていうねのもあるし、うん、それからもちろん外見の良さとか悪さとかっていうのもあるし、それから日本ではそれほどでもないけども、まあ家柄っていうのも当然あるし、まあ、もうみんなもうギャーってもう悲鳴上げちゃうようなことばっかりですよね。があって、でそれで、それイコール自分なわけですね。ですね。だから、このイコール自分の時にじゃあどうすれば幸せになれるのって言ったら、もうスペックを上げるしかないわけなんですよ。当然ね、それはそうですよね。当然、それは当然そうなって、ね、で、あのでね、あのこの私らの第四図なんだけども、この貧乏不幸とね。金と幸福ってね、金と幸福ってね、があって、だからお金と貧乏ね、幸福と不幸ね、あって、だからつまり、お金がいっぱいあることが幸福で、貧乏なことが不幸でっていうね、ことで、でそれでまあこの貧乏不幸から逃げて、お金と幸福の方へ向かっているわけですね。これ分かるでしょ？ね。でこれがまあある意味スペック地獄ですね。ですね。でそして、この、まあ、これはお金っていう一つのスペックですけれども、お金だけじゃなくて今いろんなね、あのそれこそ偏差値とか学歴だとかね、あともう。もちろんあの収入はもちろんお金ですね、とかもちろん外見の良さとかね、そういうのがあって、でそれでみんな自分が不幸なのは、このスペックが低いからだ。じゃあ自分が幸せになるにはどうしたらいいかというと、お金ってことはお金のスペックを上げるってことですね、っていう話に当然なりますよね。当たり前だけども、ね、でだからなんていうかな、この、内丸氏の第四図っていうのはこの世界の在り方を、語っているわけなんですよ、ね、でこの 内山老師のこの自己漫画の第四図で見るか、は何が言いたいかというと、まあ、世界というのはこのようになっている、そしてこのように見えているけれども実はそうじゃないんだよっていうのがポイントなんですよ。いい？第四図っていうのはまさにこれ、この世界をお母さんは生きてきたのよ、この世界を。いい？これがお母さんが生きてきた世界なの。ね。で、そうなんだけども、実はそうじゃないんだよ。ってことなのね。だから、この、こういうところで劣等感とかによって苦しんでいるのは、これは苦しまざるを得ないんですよ。この第四図にいる限りは。でもだからお母さんが劣等感で苦しむのは当たり前。なぜ？これ原理的にそういう世界だから。だけども心配しないで、本当のあなたはその世界の外にいるからっていうね。まあそういうふうにつながっていくんだけども、だから何を言いたいかっていうと、そのまあドーパミンぐらいじゃどうにもならないって話なのね。ごめんなさい。これちょっともう私茂木さんと一回話さなきゃいけないと思ってるんですけども、だからね、結局その今はなんていうかな、まあ文明が発達してね、もう昔だったらもう食べ物はなかったんですよ、本当に。冬だったら暖かいとこってなかったんですよ。もうそれだけでもう いろいろ辛いわけでね、苦しいわけ ね。だから人生の苦しみってもっと原始的な植物的なものだったじゃない。食べ物がないとかね、寒いとかね、ようなところでね、まあ要するに安全も保障されないとかね、いうもっと生々しいものだったわけですか。で、まだね、今でももちろん2020年の今でも地球上のほとんどのところは実はそうで、日本はね、もう、食べ物とか暖かいとかっていうのはまあ普通の生活してる限りは何とか手に入るんですよ。まあどこ行ったって暖かいし、今ね寒い1月だけども暖房効いてるじゃないですか。ね、食べ物もあるじゃないですか。まあもちろんそこからこぼれ落ちちゃう人もいるのはもちろんそうですよ。だけどもっと例えば私らが前に行ってるインドなんかだと、じゃあインドの10億人がそれにみんな預かってるか、全然預かってなくて、基本的な安全とかあったかさとか食べ物とかっていうのがとか安全とかが全然10億人全然補償されてないわけですよ。で、まあ、日本人は一応お金あるからインド行ってもお金を使ってそれらを確保できますけども、まあ、もっと本当にそれがない生々しい苦しみっていうのはもうそこら中に転がっているわけね。インド、まあ、私はインドしか知らないけども、まあ、多分アフリカなんか行ったらもっとそうなんでしょうけどもね。で、何が言いたいかというと、そういうもっと原始的な生々しい苦しみではないじゃないですか。今我々が苦しんでるのは何なんですか。我々はこのスペック、これは今の茂木さんがイリュージョンで言ったけども、だからまあ大きななんていうかな図面があるわけね。でそれこっちにスペックが低いのとこっちがスペックが高いのがあって、そして自分はどこに位置するかっていうものをやたらに気にするわけじゃないですか、ね。で、もし皆さんがそういうところに自分を置いてしまったなら、皆さんはもうなんていうかな、蜘蛛の巣に捕まった蝶々みたいなもんで、もうそれだけでアウトなんですよ。で、皆さんはいやそんなことない、なんとそれをスペック上げればどうにかなるんじゃないかってね、 でスペックは頑張れば上げられる、まあそれ収入を上げられるだろうし学歴も上げられるだろうけどもね、そうやって必死になってのが、この世界で幸せをつかむ方法なんだって言っても必死になってやるけれども、でまあ多少は上がるですよね。ね、多少は収入上がるし多少は学歴も上がるでしょうけども、でもでそういうことをやればやるほどどういうことになるかっていうと、この自分イコールスペック、自分イコールデータっていうこのイコールがさらに強化されてしまうっていうことですね。でなぜかというとそれはイコールっていうことを自分で引き受けた上で幸せになるためにスペックを上げようっていう行動を取るんだから、当然自分イコールスペックっていうこのイコールは強化されますよね。だってそれは強い、要するに強い、まあ、信仰って言葉を使うんだったら強い信仰でもってやるんだから、そういうことをやればやるほどさらに信仰は強くなっていくですね。でそうするとどうなるかというと、私はこの大きな低いスペックと高いスペックの間のどこにいるのっていうことをやたらに気になってしまう。そしてこれのがどこが地獄かというと、当たり前でスペックを上げても上げてもキリがないし、で自分よりかスペックが上の人なんか 山ほどいるし、ね、だからそうなると当然劣等感ですね。だって劣等感感じるのは当たり前じゃん。だって自分より上の人が原理的にいるんだからね。だからでかつその人たちに対してジェラシーを感じる。だから昔だったらね、お釈迦様っていうある特定の人に対してジェラシーを感じたかもしれないけども、今はこの大きな、ね、地図の上で自分よりか上の全ての人に対してジェラシーを感じる。でそして、自己ね肯定感が低くな、低いに決まってるじゃないですか。どうやってここで自己肯定するのよ、こんなところで。ね、無理ですよ。だからもう劣等感と自己肯定感の低さとジェラシーだけの世界を生きるんですよ。すごくないですかこれ。今ものすごい嫌なこと言ってると思います。多くの人にとって、ね、で一番見たくない聞きたくないことを私言ってると思うんだけど、というかなぜかっていうこと、そんな当たり前でしょ、だってそれを生きていくのが人生でしょって、まあどうせ思ってるんでしょうけどもだからそれがそう、だから それが苦しみのもとだって言われたって困るんだよねってね、でしょうけども、でしょうけども、ごめんなさい、それイリュージョンですっていうね、茂木さんのイリュージョンがどのぐらい、どの程度まで届いてるか分かんないんだけども、あなたがそういう自分をこのスペックの中に位置づけることそのものがイリュージョンなのね。わかります？なぜかっていうと、本当の自分っていうのはそこにはいないから。だからこの四図っていう世界、ここを岡さんずっと生きてきたのよ。で世界っていうのはこういうもんだと思ってきたわけ、ね、そしてこの世界っていうのは必然的に自己肯定感が高いの持てるわけないじゃん。どうやって持つのよここで、ね、劣等感と、そして周りの全ての人に対してジェラシーを感じる、ね、ジェラシー、自己肯定感の低さ、ね、劣等感を持たざるを得ないわけ、この世界では。だからそこをほんのちょっとのなんていうかな、小手先でどうにかなるでもないし、でそれに開き直って、うん、じゃあでもとにかくでも私はスペックを上げるしかもう道はないんだって言って、まあそうやって生きてる人多いでしょうね。本当に多いと思う。もう必死になってスペックを上げるために、ね、で特に あのこれはこの間高浜さんという人とね、高浜さんって花丸学習会の人と話したんですけども、あのていうか、まあ、あの人はそればっかり、それっていうか それに苦しむ親子をずっとのど真ん中にいる人ですからね。まあ私はあまりごめんなさい、教育現場ってよく分かんないんですよ。あのだけど、まあ、花丸学習会のねリーダーなんで、まあ、そこでどれほどみんな親子が苦しんでるか当たり前ですよね。だってお母さんはその考えしかなくて、でそのお母さんに子供がいて、でお母さんとしては子供に幸せになってほしいと当然思うわけね。でじゃあ子供に幸せになってほしい、幸せになる方法は何かって言ったら、このスペックを上げる方法しかないっていうねことになって、でお母さんが子供のためを思ってやればやるほど、その子供は自分っていうのはスペックに過ぎないって思い込むわけですよね。イコールになっていく、でイコールになって完全にこの第四図の一人にとして自分を見ることになる、ね、だからこの誰も子供を苦しめようなんて親は一人もいないはずじゃないですか。子供を不幸にしてやろうなんて親は一人もいないはず。みんな子供に幸せになってほしいと思ってるはずなんですよ。で、だけどもこの悲劇っていうのは、子供にこうすれば幸せになってほしいと思ってやることが全て裏目に出ちゃってるって話なんですよね。やればやるほどこの第四図がリアルになって、そして第四図 しかないっていうね、第四図しかないっていう思い込みがさらに深くなるわけね。で、特に子供が悲劇なのは、子供っていうのはそれ以外の記憶ってあるはずなんですよ。あるはずなんですよ。それはもっと小さい時のから、あるいは子供が思い切って夢中になって遊んでいる時に、そうじゃない世界に触れているはずなんですよ。だから子供ってあんな元気じゃないですか。でそれが、まあ、皆さんもね気づいてると思うけども、あっという間に元気なくなるじゃないですか。あっという間に元気なくなる、あれは何なのね。え、小学生なんてもう弾けるように飛び跳ねてるのか、中学高校となったらね、何なのこの人たちってねなるじゃないですか。あのでも高校生になったらね、えいろんなあの自傷行為をしてしまうようになるね、自ら傷つけるようなことをしてしまう。なんで、あれは要するにもうはっきり言うと間違った信仰を植え付けられたからなのね。で今信仰って言ったのは悪い意味で言ってるんだけども、うん、要するに事実に基づかない、現実に基づかない妄想っていう意味でね。だから現実に基づかない、事実に基づかない妄想を押し付けられて、その妄想の中では人は自己肯定なんか持てるわけないし、劣等感だらけだし、ジェラシーばっかりなんですよ。これはこれどれほど地獄なのよ、ね、なんだけども、この地獄っていうのは人工的に作った地獄なんですよ。人工的に作った、だから人工的に作ったものだから作るのをやめることもできるわけなのよ、ね、地獄が客観的に存在するんだったらね、それどうしようもないけども、我々が勝手に作った地獄なんだから。だけどももちろん勝手に作ったなんて思ってないよ。それはもう事実だってみんな信じ込んじゃってるわけね。だけどごめんなさい、それ事実でもないし、あれであなたの思い込みです。 で思い込みってことは、思い込みをやめればそれは消えるってことなんですよ、ね、でそのこの だから子供まだね生まれて間もない子供たち、はまだ本当の自分のことを思い記憶にあるはずなんですよ。なんだけどもその記憶を剥ぎ取られて、あなたはねえお母さんあなたはここなんだよって言われちゃったのよ、ね、そしたらお母さんの前にたくさん人いるじゃないですか。お母さんよりかスペック上の人ねお母さん何の価値もないのよ本当に、ね、もう劣等感の塊になっちゃうわけそして、だからあなたも頑張りなさいって言われちゃったわけよ。ね、だから頑張っても頑張って追いつかないわけよ。ね、追いつかないんだよね。で、やればやるほど、まあ追いつくかもしれないけども、やればやるほど自分はこの四図の中の一人だと、と完全にアイデンティファイされちゃうわけね。まあ、たたこいだけのことなのよ。この劣等感難民とかね、なんか言って。でこの四図はごめんなさい現実ではないんですよ、リアルでもないの、これあなたが作った妄想なのっていう話なのね。だからあなたが勝手に作った妄想の中であなたは勝手に苦しんでるんだっていうのが真実です。これがね。でだけども自分一人が作った妄想だったらそんなのすぐに壊されちゃうけども、みんなが作った妄想だから、だこの部屋にいる人全員がみんなある妄想を持っちゃってるから、なんか妄想が本当にリアルに持っちゃうんですよ。だけども所詮は妄想だから、ね、でそれ でそこから外れたところがこの大五図っていうところですけれども、まあ大五図の話はね今日は、まあ、今日はしないというか、まあ、こればっかりしてるから、まあ、今日はねいいですね。だからそのなんていうかな、なかなか私が今まで苦しんできたのは第四層第五図って言って、第五図に関してさまざまな分析してきたし、でまあいろんな第五図を直接経験したしましたっていうね人の経験を語ってもらったりとかね、あるいは第五図っていうのは関東哲学によればこういうふうにできたんだよってね、永井さんによって解説も完璧にされたし。でキリスト教的に言えばこれはエンスとエッセの反、第四図がエンスで第五図が実はエッセなんだよっていうね、いうふうこの間ね柳田神父がおっしゃって分析されて、だからもう哲学的にもキリスト教的にも正しいんですよ正しいんですよってねあれだけども、だけどもなかなか信じてもらえない。なぜかというと、ごめんなさい皆さんはこのこれがあなたなんだよ、ね、これがリエさんでね、これがユキさんで、これが、ね、お母さんでっていうふうに思い込まされちゃったんですよ、ね、何年も何年もかけて何年も何年もかけて、ね、だから年取ってから日曜日にね、数時間一方に来てもちょっと間に合わないんですよ、間に合わないわけねこのもうすごい時間をかけて思い込まされたこのところはね、だけどだけどね、私はこの茂木さんの動画に希望を感じるのはなぜかっていうと、劣等感難民でしょ、大量発生の劣等感難民だから一人か二人じゃないわけですよ、もう大量にいるわけね、大量にいて、でだから大量にいて、でこれがもうどうにもならない、日本の、まあ、まさに国力を奪っちゃってるっていうねいうところまで来たら、なんていうかな、もうこれはね多分ね、もう同時にこれ全部嘘なんじゃないのっていうところね、まあイリュージョンで 模擬さん使ってましたけど、これ全部嘘なんじゃないのっていうことをみんな分かり始めているのね。もうあまりにも苦しみが強すぎるからと思います。だからつまりこれに関しては疑いを持ってはいけないよっていうものすごいプレッシャーがあったんだけども、だけどもそれにしてもちょっとこれ辛すぎるよっていう人たちがあまりにも大量に出てきちゃったんで、もうこのイリュージョンをキープすることはほぼ無理になってきている。これ以上やったらいいこと何もないんだもの。前はちょっとだけあったのよ。なぜかというと これをエネルギー源とできたのね、スペックを上げていくぞっていう方向にみんなを駆り立てることはやって、でそしてこのスペックを上げていけばこういういいことあるよっていうことはある程度まで機能したんですよ。いつ高度経済成長時代は、私も知ってます、その時のこのスペックのうわみんなで行くぞえっていうねところね感じね。だけどもう今はもう日本高度経済成長なんてとっくの昔に終わっちゃって、ね、もう このスペックを上げていくって方向にはもう何もないってことだけがあって、であるのは自己肯定感の行くぞと劣等感とジェラシーだけだったらもう踏んだり蹴ったりじゃないですか本当に。でも踏んだり蹴ったりいいのよ、本当にいいの。なぜだって今私が言ってるのは高度経済成長時代で受け入れられなかったんですよ。だってみんなこうやってスペックみんなで上げるぞって給料上げるぞってね頑張ればいいじゃんってね、それが確かに日本の国力を上げたんだけども、だから今もう無理でしょそんなことね。で今はもう負の側面ばっかり出ちゃってるわけです。だから今こそこのイリュージョンをぶち壊そうよってそういう話なんですよね。いいですか。で だから大いに素晴らしい。結局難民が出ちゃってでもう実際にその人たちもう動けない、もう頭がフリーズしちゃってもう何もできなくて自己肯定感も低くて何もできない状態になっちゃってね、でどうすんのってねことですよね。だからごめんなさい、全部イリュージョンでした。なぜあなたの本当はこの第五図の方だから、そしてこの第五図の私にどうやって触れるかっていうところでいろんな触れ方があるよ ね。でそれをもうこのイリュージョンを感じないような人たち、ごめんなさい、イリュージョンだと感じ見破った人たちはもうみんなこの間の落合さんの番組で外っていう言葉使ってたでしょ。あれ本当に宮台さんにしろ何しろね、やっぱりもう分かってるのね、その外だっていうね。ただ外への生き方があんまりはっきりしなくて、で私らっていうのはもともとこの第四図の中の一人としてと第五図っていう二重の構造をしてるんだっていうあたりがちょっとはっきりしないから、いまいちちょっとそこ以来がすっきりしなかったんですけども、ですね、でこれでもうこの、これはいいですか、これが本当に地獄だって分かる第四図のこれ、皆さんポッドキャストの第四図もう一回見てくださいね。本当にこれは地獄です、スペック地獄、ね、はい。で問題はそういうふうにあなたはスペックの過ぎないよって言われたのが全部妄想でイリュージョンで、だからこの妄想本当だと思ったらそこには地獄しかないっていうことね。もうドーパミンどころドーパミンでどうにかなるような話ではないってことね。でそれを本当に乗り越えるには私はこれではないよって言い切れなかったらしょうがないんですよ。言い切れなかったら大丈夫ね。だから、今日は神の国へどうやって入るかまで行きますから、 で、ごめんなさい、この人神の国入れないんですよ。この人どうやって入るのよ、これ無理だよね。えこの第四世のこの人は無理なの、神の国になんか入れないわけ。いい、はい。でそれでね、あのでそれとこの自分をこういうふうにあの第四図の一人として自分はスペックに過ぎなくてスペックを何とか上げようっていう、やればやるほどイコール私イコールスペックのイコールがだんだん強まってきて、でそうなるともう完全に第四図の中、第四図だけが世界の全てで、そこで幸せになろうと、幸せになろうとする行為が自分を地獄に突き落としてるっていう、これすごくないですか、すごくない。で自分でもそうだし、その悲劇がもっと親子の場合にさらに高まるわけね。お母さんが自分の子供を幸せにしようとする行為が自分の子供を地獄に突き落としてるっていうね。どうすんの？あので高浜さんたちは母親をアップデートするかよ、ね、立ち上げてるみたいなんですけどね。本当は母親はさっさとアップデートしてほしいんですけどね。あのですね、はい。 で自分をこういうふうに捉えた時に、だから当然まあそういう中を生きてきた人だと勉強で、その中でじゃあなぜそれが我々にとって大事かっていうと、今我々は真理を学ぶってことをしているわけ。真理を学ぶってことね。で真理を学ぶってことと勉強って、あとスペックを上げるための勉強っていうのはこれ全く違うんだけども、で何が問題なのかっていうと、我々はスペックを上げるための勉強しか しなかったわけね。あ、ごめんなさい、これもうちょっと後で言いますけども、で勉強って勉強イコールスペックを上げるためってなったら、まあそれはあの入学試験とかね、そういう時にもう最大限の力を発揮するじゃないですか、ね、入学試験なんてまさにスペックを上げる絶好の機会ですからね。ね、そうでしょ、あのスペックを上げるためにみんな入学試験頑張るんじゃないですか。でそうすると勉強するってことがスペックを上げるってことになって、でそれが終わってから、もう例えば大学卒業したらもう勉強するモチベーションというのはもうないんですよね。で今更勉強したって別にスペック上がらないしってなったら、スペックを上げるために勉強してきた人はもう勉強する意味がなくなって、でそれでもまあ社会人として勉強しなきゃいけないからなんか嫌だなと思いながらやっているわけですね。でね、で自分をそういうふうに見て、でまさに勉強っていうのをスペックを上げるためにやる、まあこれ10代でね、ですね。でその時にいいですか、今なぜこのスペックを上げるための勉強が致命的なのかっていうね話を今からします、っていうのは、我々は瞑想ということを通して今真理を学ぶということをしているんですよ。ですか？で真理を学ぶっていうこととスペックを上げるために勉強するってことは全く違うんですよ。全く違うわけ。いい？全く違うんですよ。でだけどもなんか勉強っていうのは同じように見えちゃうじゃないですかね。同じように見えちゃうわけね。だけども、これは全く違う。だから、スペックを上げるための勉強をすることによって、真理を学ぶっていうことが、なんか非常に、ダメージを受ける。っていうのかな。この感覚、皆さん分かる？ まあ、まあこれ10代の時ね、なんか勉強っていうものをスペックを上げるための手段として使われるっていうこと、そうすることによって我々ははっきり言うよ、真理を学ぶ能力下がるんですよ。真理を学ぶ能力が致命的にダメージを受けるです。これはこのあたり感じなかったですかね。でそれでね、これこの間あの永井さんにぶつけたっていうか、というか永井さんがもともとリツイートしたんだけども、これはもうあのなんていうかな、例えば永井さんみたいな人は、あこの人は真理を学ぶで、もう一回言いますよ、真理を学ぶってこととスペックを上げるために勉強するっていうね、この2つがある、ね。で大抵スペックを上げるための勉強しかみんなほとんどしなくて、真理を学ぶっていうことはしない。だけども永井さんは明らかに真理を学ぶってことを一生を通してやってきた人というのは明らかじゃないですか、ね。でその時にこのあの私が興味あったのは、じゃあ10代 の時10代の学生としてスペックを上げるための勉強っていうものを強制 されるわけじゃないですか、我々はね。でその時この辺りをどう永井さんは乗り切ったのってねことを知りたくて、でそれで、永井さんがリツイートしたツイートがまさに、ある人が真理を学ぶっていうことを諦めて、でスペックを上げるための勉強に切り替えたその瞬間の出来事なんですよ。もう一回読みますね。これこの間読んだかな、まあ、あのこれこの間私と永井さんの対談の時に最初に永井あのこれで口火を切ったんですけども、あるエリートに永井仁先生の本を勧めると、幼少の頃自分がいつも考えていた問題が書かれていて驚いたと言った。これはねよくみんな言うじゃないですか。で永井さんの哲学っていうのは本当にこの世界っていうのはどうなってるの、私っていうのは何なのっていうあのことを子どもの頃からずっと考えてきた人ですね。でそれであの今私ちょうど貸しちゃったんだけど、子どものための哲学なんとかっていうあの 文庫本がね、今あの川上美恵子さんが推薦したんで今すごいことになっちゃったんですけども、あの川上美恵子さんは永井さんのお弟子さんですからね、あ小説家のね。でこのエリートはどうしたかというと、しかし考えいい、これもビンビン来るはずなんですよ。しかし考えても仕方ないものとある時判断し、出た心の奥に封印し、出た代わりに世の決まり事をかっこそれ自体は決め事に過ぎないと自覚しつつ要領よく利用するため、出た国弁令して大成したとのことだった。はい、これでこれだけでしょう。もう全部もう致命傷を全部やっちゃってるのこの人、致命的なことを。わかる？もうこの人ごめんなさい、あのこっから あの時自分はとんでもない間違いをしてしまったんだっていうところを悔いて後悔して、それで自分は幼少の時いろいろなことを考えていて、そして10代の時に辞めてしまったんだけども、自分はあの時致命的な失敗をしてしまったんだ、つまりこれを失敗と認めなきゃ何も始まらないってことなんですよ。わかる？ね。で、あの時とんでもない失敗をしてしまった、だから今私は50かもしれない、60かもしれない、だけどもう一回10代に戻るよね、戻ってあそこからやり直すよねっていう気持ちにならないと、ごめんなさい、瞑想なんかできません、無理です絶対に。なぜ？この人は致命的な失敗をここでやっちゃったから。 ここをひっくり返さない限り真理なんて分かるわけないんですよ。そういう話なの。今私がなぜこれをしつこく取り上げるかっていうとね、この人どういうふうに失敗したか、つまり永井さんも幼少時代いろいろ考えてて、でそのままずっと考えてきた人なのね。でこの人も幼少時代いろいろ考えてきたことなんですよ。まあこれ別に特別な子供じゃなくていろいろ考えるじゃない、幼少の時みんなね。ね、なんですよ。でそうなんだけども、いい？もう一回読みますね。これドキドキするでしょ。考えても仕方ないものとある時判断し、心の奥に封印し、代わりに世の決まり事、それ自体は決め事に過ぎないと自覚しつつ、要領よく利用するため国区弁礼した。何、どういうことですか。スペックを上げるために勉強したってことですよね。スペックを上げるために、でその時に、世の決まり事、世の決まり事ってどういうことですか。もう具体的に言えば、例えば大学入試問題の正解ってみたいなもんですよね。を要するに丸暗記する。じゃあこの正解とされたものをあなたは本当に正しいと納得したのって、してるわけないじゃない。そんなこと、ね、そんな暇ないよね、受験生はね。受験生はそんないちいちそんな一つ一つを納得するまで勉強する暇ないから、もう丸暗記していくしかないじゃないですかね。だからこの幼少の時いろいろ考えてきた、その延長上で何か、ああこういうこと分かったよねではもうないんですよ。もう正解とされているものを丸暗記する、正解とされているものを丸暗記するってことと、幼少の頃からの延長でだんだんと真理っていうのはこういうもんだのねって分かるのが全く違うってこと、分かるでしょ。分かりますね。でこの人はもう意識的にそれをやってしまったわけね。なぜか、まあ、分かるじゃないですか。だって幼少の時の延長のままで考えれば、もうとても間に合わないわけですよね。間に合うわけないじゃないですか。で間に合わないから、もうそれはもう諦めて封印して、でそれでもう、はいこれが正解、じゃあ、丸暗記ってね、やってね、でした。でその時もう分かってるわけ、これは世の決まり事に過ぎない、つまり真理ではないってことは分かってるわけ。正解と世間ではされているってことだけのことなんですよ。正解と世間ではされていることと真理は違うでしょ。でこの人はそれは違うってことももちろん自覚してるわけ。だけどもこの正解っていうものを丸暗記したら、メリット山ほどあるわけですよね。まず試験に受かるじゃないですかね。試験に受かったスペック上がるじゃないですかね。だからそれを全部承知の上でその道を選んじゃった。でこの人は何を失ったの。一番大事なものを失っちゃったんですよ。なぜ。真理を学ぶってことね。真理を学ぶ。でこれが真理だと本当に一つ一つ丁寧に、あこれが真理だよねって一つ一つ納得していく、そういう学び方ですね。でそれをもうやめちゃったんですよ、この人は。じゃあこれは問題はこの人だけなのって話じゃないですか。あなたはこれをしてないって話じゃないですかね。でこれが、つまりね、幼少の時からの延長上で何かこの世界の真理を求めていくあり方ね、これものすごく時間かかるに決まってるわけですよ。とても大学入試に間に合わないんです。間に合わないわけね。だからまあもう自分が真理だと納得していなくても、正解だと世間がそうしてるんだったら、もうそれを丸暗記していこうっていうことなのね、ですね。だからこのあたりでいろんな選択があるはずなんですよ。つまりこの人はもうここでやめちゃって、でこっちだけにやって、でやったらまあ まあ多分世間では出世するだろうし、ね、で中にはまあもちろん10代だったらこっちもやらなきゃいけないから、まあもう割り切ってねこれをやって、でもそれは大学に入ってさらに真理を求めるためだっていうふうな人もいるだろうしね、その人はこの真理を求めるってこと絶対捨ててないし、ね、でいろんなこともあって、で、なんていうかな、いやで永井さんそこでどうしたんですかって言ったら、まあ、あの人は仲間に恵まれて先生に恵まれて、で、このスペックのための勉強というのをしないで済んだみたいでね、慶応の塾校から大学行ったみたいなんでね、でそのまままっすぐ続けたんでしょうね。でまあ、ですね、まあ落合さんなんかは、まあ、あの人はさっさかやったんでしょうけどもね、でそれで、でそれでね、まあこれは、話なんだけども、じゃあそれが今先ほど、我々が今、真理を学ぶってことをしている。瞑想することによって、でこの瞑想する、しながら真理を学ぶっていうことをやっている我々、とこの問題どうつながるとか、丸つながりっていうのは分かるじゃないですか、丸つながりってねつまりここでこのエリートの人がやったみたいなことをやって何の反省もしないまま来ちゃった人、つまり私はこの今このエリートの人が今たとえ瞑想とか始めてもまず無理なんですよ。無理なのね。なぜ？この人はこの10代の時致命的な間違いをしてしまったから。これは世間では間違いじゃないですよ。世間では。まあ、世間の見方からするとね。おお素晴らしい素晴らしい。おお素晴らしい学校入ったね。おお素晴らしい素晴らしい。で素晴らしい素晴らしいでずっとエリート街道まっすぐ来た人なんですよ。この人はね。なんだけども真理を学ぶってことに関しては10代に致命的な間違いをしてしまったわけなんですよ。でこの間違いを正さない限りこの人がたとえもう定年になって暇になったが仏教を学びますって言ってもちょっと無理なんですよ。これは無理でなのね。だからここまで引き返して自分は割り切ってそのベネフィットのためにこれを選んじゃったけども、この態度こそこれから真理を学ぶにあたって一番まず超えなきゃいけない態度だよねって反省して、まあこれにやって自分はエリートになったかもしれないけれども、今仏教の真理ね、キリスト教の真理を学ぶときにこれは一番邪魔になるあり方なんだってことを分かった上で全部これを捨ててって言うんだったらいいんだけども、いいですか、言ってること分かるかなね。でこのねスペックのための勉強っていうままに、この宗教の世界に入ってきたらどうなるか、スペックのための勉強どんなでしたっけ。自分が本当に真理だとは納得しなくても、大学入試の正解を覚えるように何かを覚える、つまり本当に納得した上で覚えるんじゃなくて、納得なんてもう関係なしにただ覚えるっていうね。ね、それは大学入試ではいいかもしれない、だけども宗教の場合それをやったら まず真理なんか分かるわけないじゃないですか、ね、分かるわけないですよね。ですか。でそれで、そういう人が来たら、それぞれの教団の教義をわーっと覚えちゃうでしょうね。覚えちゃうでしょうね。わーっと覚えてね。わーってもう言えちゃう。ね。それはもうそういうの得意な人だから。ね。だけども、もう一回言いますよ。本当に納得して真理を深めるのではなくて、もう、世の決まり事として正解を丸暗記していくような態度を今宗教の世界に入ってきた時にやってしまうとどうなるかというと、まあもう丸暗記するのは得意中の得意だからある教団のねを教義っていうものをわーって丸暗記することなんかもうすぐできちゃうわけですよ。でそれが本当に納得するっていうことはもうそういうことやってないから納得した上で真理が分かっていくっていうような真理の学び方はもうとっくの昔に捨てちゃってるから自分が納得してないってことにも気づかないわけですよね。で、まあそれを覚えることは得意でしょうね。でそれ でこれ去年も昨年も先週も言いましたけれども今宗教をめぐる環境って全く違うわけなんですよ。どう違うかというと我々は大抵小さな村で生まれたわけね。小さな村 何年か前はねみんな都会なんかで住んでなかったわけですよ。でその小さな村っていうのは宗教団体とは一つしかないわけね大抵ね。それがカトリックの教会だったり、プロテスタントの教会だったり、禅宗の寺だったり、浄土真宗の寺だったり、テラバダのパゴダだったり、チベット仏教のなんとかリンポチェの寺だったりね。で、その小さな村で生きていく上で、まあ、その神父さんの話を聞いて、牧師さんの話を聞いて、禅宗の話を聞いて、怨念仏の話を聞いて、リンポチェの話をだけを聞いて、それで、一生涯終わって、で、その人たちにお葬式出してもらってっていうね、いうことですね。で、まあ、だから、その人が生涯で接触する宗教っていうのは、たった一つぐらいだったわけじゃないですか。いい？あなたはなぜカトリックになったの？いや、だって私の村の教会がカトリックだったからなんですよ。大抵そうじゃないですか。ね、テラバダにしろチベットにみんなそうですよ、ね、で今は何なんですか。2020年何なんですか。状況全く違いますよね。私らの目の前に全部並んじゃってるんですよその100年前に普通の地球上のほとんどの人が接触する宗教なんてたった一つだったわけですよね。それ地域によるわけですよね。地域によってカトリックの国だってもカトリック一つ、プロテスタントの国だってプロテスタント一つ、ね、チベット仏教だったらチベット仏教一つ、テラバダの、ね、ミャンマーとかスリランカだったらテラバダ一つ、ね、だったわけね。だけど今全く違って全部目の前にある、全部目の前にあって、はい、じゃあその、真理を本当に納得して学ぶ態度を捨てちゃって、スペックのために、納得してなくても丸暗記が得意な人がさあ宗教の世界に来ました。どうするんですか。ねえ、その人が一つの宗教だけに出会って、その一つの宗教の教義だけを丸暗記するんだったらば問題起こらないですよね。だけどもその人の前にずらっと並ぶわけですよ。ずらっと。もうカトリックだろうがプロテスタントだろうが仏教だってね。ついこの間までは日本人にとって日本仏教しかなかったわけですよ。 だけど今はもうテラバーダは学び放題ですよ。本場のスリランカの長老、ミャンマーの長老、あの人は日本語喋るんですよ本当に本たくさん出てるんですよ。学び放題ですよ本当にね。でチベットでダラヤマ王がもう毎年1回は来てくださるってね、ヨガマパシフィコとかなんかで聞けちゃうわけですよね本当に。だからそれでだから自分の目の前に一つしかなかったらまあよかったんだけども、ずらっと並んじゃってもう簡単にいろんな競技を丸暗記できちゃってた時にどうするのって話ですよね。どうするのって話なんだけれども、別に問題ないんですよ。別に問題ないわけ。なぜか分かります？もともと信じてはいないからなんですよ。つまりこの人は自分が子供の時から求めてきたことをもう諦めちゃったわけじゃないですか、ね、でそれで割り切って世の決まり事をただ暗記した。どうやって納得しないままっていうのがポイントね。納得しないまま、ね、だから納得しないまま何かを丸暗記するってことは得意なんですよ。わかります？だから日本仏教とテラバダ仏教とチベット仏教とカトリックとプロテスタントと丸暗記得意なんですよ。でそれらがまあ、じゃあ日本仏教をテラバダにしましょうね。日本仏教を日本の大乗仏教をテラバダにしましょう。でこれを丸暗記するじゃないですか。だからどう考えてもこれぶつかっちゃうわけね。ぶつかっちゃうわけ。だけどももともと納得しないまま丸暗記するのは得意な人にとっては別に構わないわけなんて構わないわけ。なぜ？もともと信じていないから。それはあくまでも世の決まり事に過ぎないって割り切っちゃってるから。ね。わかります？このあたり。大学入試のために丸暗記したこと信じてないじゃないですか。試験で点数もらえばいいだけの話じゃないですか。ね。そんなものと心中するつもりないじゃないですか。ね。点数をもらえればいいっていうだけの割り切りしかないんですよ。それは。で、それと同じようにいろんな教団の教えを丸暗記しても、で一つ一つ見たらぶつかっちゃうわけね。だけどぶつかったって全然気にもしないんですよ。いい？っていうことなの。だから私本当に不思議で不思議でしょうがなかった。私は前何回も何回も言ってるけども、本にも書いてあるけども、純粋なシカンタザの前奏だったんですよ。アメリカ行くまではアメリカ行くまではねでアメリカ行ってマインドフルネスなんかに出会っちゃって、でそのシカンタザで純粋培養された前奏、30年前の私ね、30年前の私、30年前だから1990年か、その頃はですね、の私に取って、前の時理解できなかった。でどういうことかというと、私はもうその何か丸暗記するような勉強の仕方はもうまあできたんだけどもできたから大学とか入ったけども、もうそういうのは本当に嫌で、嫌だから大学卒業した時に、私が本当に納得した内山浪士っていう人のところに行って、 まあ、内村氏も引退されてたんで、あのそのお寺に入ったんですけどもね。だから私は本当に自分が納得できないような学び方をもうしたくないと思ってたから、丸暗記なしようと思ったらいくらでもできるんだけども、丸暗記するような、納得しないまま丸暗記するような学び方はもうしたくなかったんですよ。で本当に納得するような学び方しかしたくない。でそれで私は士官たちは本当に納得したんですよ。でその人間が前の星に出会った時にこれぶつかるのね。これぶつからざるを得ないんですよ。要するに士官たちで全部手放しにしなさいと、要するに前士官たちのになったら、あの手放しにしなさいって言われたものがあるわけね。これは手放ししなきゃいけない、ね、だけどマインドフルネスだったらこれが大事なんだよってなるわけじゃないですか。これ矛盾じゃないですか。士官多座の時はこれ手放しにしなきゃいけないんですよ。だけどマインドフルネスだったらこれが一番仏教の真髄だよねって言われちゃって、どうなっちゃうのよって話じゃないですかね。でだから士官多座をたっぷりやった人間がマインドフルに出会ったら、このこれ絶対矛盾だよねっていうふうになるに決まってるんですよ。で問題はそこじゃないの。問題はそこじゃないんですよ。私以外は誰もここで悩まないんですよ。そこが問題なんですよ。わかる？つまり本当に士官多座に納得いった人がマインドフルに出会ったら納得いくわけないわけ。悩むんですよ。でそのマインドフルネスがいい加減なものだったら、ああ、まあ、またなんか、ね、なんか言ってるねじゃないわけだ。これマインドフルネスもう世界的な潮流なわけですね。で世界的に最高のお坊さんたちがこれこそが仏教だよねって言われちゃうわけよ。どうすんのよこれねって。絶対矛盾じゃないですかね。士官多座なのマインドフルネスのどっちが正しいのってね。これ悩まない方がおかしいわけで悩んだわけ。30年前の私はね。で問題はそこ、問題はそこじゃなくて、問題はそこじゃなくて、なんで他の人は悩まないのっていうとこが問題なわけ。わかる？なんでそんなとこで悩まないのっていうとこで、なぜかって言えばこのエリートの人の学び方をしてたってことなんですよ。要するに納得いかないまま、あの丸暗記している。だから士官多座も本当は納得してなかったっていうか、もともと納得なんてことを期待していなかったっていう話なんですよ。っていうことなの、ね、でそれで、でね、だからそれを本気では受け取らない人は平気でA っていう A と B を両方とも受け入れちゃうんですよ。だから A と B はお互いに矛盾しちゃうわけね。だけど矛盾も気にしないわけですよ。なぜかわかる？ A も B も両方とも信じてないからなんですよ。本当に納得してないから。それはちょうど納得しないまま大学入試の正解を覚えた態度と全く同じなんですよ。だからある時はご隠家さんだとこうだよねって言った10分後に全然違う態度で話すっていうね。あ、ちょっと10分前にご隠家さんのヴィパッサナの原理話したのはあなたでしょ。でなんでいきなりそれで今大乗仏教について話すのってね。でそれとそれはどうつながるのって、つながらないんですよ。10分前は全くご隠家さんの原理を話して、10分後には大乗仏教の話をするっていうね。だから10分前には士官多座の話をして、10分後にはマインドフルネスの話をして、で問題ない。なぜ どうしてどちらも両方とも実は信じてないからっていう、信じてないけど本当には理解してないからなの、ね、だからそういう世の決まり事として何かを丸暗記するんではなくて、本当に納得する学び方をしてきた人間だったらば、士官多座とマインドフルネスはもう正面衝突するわけなんですよ。本当に。で、正面衝突して、何なんだこれはってなるわけ。ね。 でどちらも捨てられないんですよ。どちらも捨てられない。これきついじゃないですか。で私はマインドフルネス最高の先生たち出会いましたよ。ティク・ナット・ハンさんとかね、テラバの長老たちとか素晴らしい人たちですよ。あの人たちは嘘ついてると思えないじゃないですか、ね、だけどシカンタさんも内丸氏とか最高の人たちに出会って、これも本物じゃないですか。でもこれどうつなげばいいわけ。この A と B も最高の先生に出会って素晴らしい先生で、どちらかインチキだったらいいんだけどね両方とも素晴らしいんですよ。だけどもどう考えたってシカンタザで手放せっていうものをマインドフルネスは手放すなっていうわけ。手放すなところはこれが一番大事なんだっていうわけ。これどうなってるのってね、って話して、でそうなって初めて、まあ実は全然矛盾しないっていうねことが見えてくるのね。つまりそこが統合されてくる、ね、でも統合される前に A と B がお互いにこれ矛盾しちゃって矛盾するから苦しいっていうのを減るからこそ、実は A と B は全然矛盾しないんだよねっていう世界が見えてくるわけなんですよ。わかる？でそれが A と B は別にお互い矛盾しないよね、シカンタザとマインドフルネス矛盾しないよね、まあシカンタザシカンタザしマインドフルネスマインドフルネスなんじゃないのってねそこで悩まなかったらばそれが統合も起こらないわけね。そういう話なんですよ。だからなんていうかな、今ポジショントークってね、まあ、もうまとめますけども、ポジショントークは良くないよねってね言ってて、でポジショントークで言ったらどういうことかっていうと、まさにこのエリートの人が10代でやったことなんですよ。納得しないまま全部丸暗記しちゃうっていうね。でそれはじゃあなぜあなたは何とかの教団の代表だからポジショントークするんですか。まあその面もあるかもしれないんだけども、それよりかもっと悲惨なのはその宗教ですら大学入試の正解を丸暗記するような態度でしか勉強してなかったって話なんですよ。わかる？そしたらわわわわわわってね、大学入試で答案書くような感じで、はいこの教団の教えはこうこうこうです、パッパッパッパッって言える。正解は全部知ってるんですよ。正解は全部知ってるけども本当は納得してないんですよ。納得してないわけね。で納得するってことをもう求めてないんですよ。だけどもそういうのを拒否して、自分は幼少の頃から求めてきた真理を本当に知りたいんだっていう、そういう学び方をしてきた人だったらば、このポジションとかできないのね。なぜ？ポジショントークっていうのは実は信じてないから、納得してないから。でも本当に真理を求めてる人は納得したことしか言わないじゃないですか。で納得できなかったら苦しむんですよ。だからなんていうかな、なんでみんなシカンタザとマインドフルネスが正面衝突することに苦しまないのって、そういう話じゃないですか。苦しいんだよっていうね、そういう話で。でそこで徹底的に苦しんだ時に初めてシカンタザとマインドフルネスが矛盾しない、そういう地点が見えてくるっていう、そういうことなんですよ。いい？ね、で大体話したかな、今日の話すべきことは。話したですね。はい。話したね。はい。だから、今、そういう丸暗記するんではない、 真理の求め方をしてきた人たちは私の言うことを理解してくれるわけね。永井さんとか、もう最近で落合さんとかね、落合さんとか、まあ、あの人は勘だけはすごい人だからもうすぐ分かってくれて、で、まあ、もちろん柳田さんもそうですね。柳田さんこそ本当に、キリスト教本当にあの人納得したいわけですよね。アガペっていうのは何、アガペが大事だ、何時の隣人を愛せよっていうイエス様の教えを本当に実行したいんですよ。でも実行できないんですよ。なぜ実行できないの、なんで私はエゴが出てきてしまうのってとこで苦しむわけじゃないですか。だからそこで苦しむ人と苦しまない人がいて、苦しむ人っていうのは要するに納得することを求める人ですね。本当に何時の隣人を愛したい人ですね。何時の隣人を愛するってことはどういうことか本当に知りたい人ですね。でその人が初めて私は私の隣人を愛せないって事実にぶち当たって苦しむわけね。そういうことじゃないですか。でそういうふうなことを求めてきた人だったらば、私が今やっていることを完璧に理解してくれるし、そうじゃない人だと私がなんか変化球投手に見えちゃうっていうね、あのそれはそうでしょうね。なぜかというとその人に直球っていうのはもうある教団の教義なんですよね。で私はもうそうじゃないからそれが変化球に見えちゃうってことなんだと思いますね。はい、今日はね、読むって言ってて読まなかったか、まあ、ちょっとこれこういうのね、こういうのやっていきたいですよね。これヨハネによる福音書の3の4からですね。イエスお答えになった。よくよくあなたに言っておく。人は水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉であり、霊から生まれたものは霊である。あなた方は上から生まれなければならないと私があなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこに行くかを知らない。霊から生まれたものはものも皆それと同じである、ね、はい、肉から生まれたら肉なんですよね。まあ、要するにライオンズだったらばライオンズでしかない、ね、だけども我々はみんな霊から生まれた、霊から生まれたってことが、まあ、大五の人間であるってことですけども、我々は大五の人間だからこそ神の国に入っていけるっていう、そういうことですね。だけどもこのイエスの時代ですらっていうか、まあそうだからか、あのみんな大五だとは思ってないから、だからよっぽど特殊な人しか入れないと思ってるからね、いうことです。はい、そこね、今日はちょっとあの瞑想とかを学ぶ以前の私らが10代で犯してしまった過ちをしっかりと過ちとして認めて、それをひっくり返さない限りごめんなさい、絶対無理です、あの真理を学ぶことはね。はい、じゃあ行きましょう。地上の編成画のね、主上無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願定、仏道無常誓願定、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無 世願学仏道無常性